藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、今日は133回です。企画構成担当の斉藤元明です。加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですが、今日の質問に入っていきたいと思います。今日のご質問はですね、30代の女性の方からいただいています。現在私は会社勤めですが、2年前から副業でネット販売している自作のペット関連商品の売り上げが順調で、本職の収入を超えるまでになってきています。最近では海外のペット愛好家からも注文が入ってきており、思い切って会社を退職して起業しようかとも考えているのですが、果たして今後もこのまま順調にいくのかという不安もあり、踏ん切りがつきません。もし起業するとすると、どういうタイミングで起業したらいいでしょうか。アドバイスをいただけると幸いですという質問なんですが。
あ、なるほどですね、はい、これはね、はい、なんか目標を決めたらいいんじゃないですかね。
目標、
例えば、はい、今の一応順調なんでしょ、
本業のお勤めの給料よりも多くなった、
うん、そうですね、
という話ですが、
はい、そうしたならば、例えばそれで貯蓄じゃないですけども、はい、貯蓄で例えば、ネットだもんね。だからまあ別に起業してもそんなにリスクはない、投資が必要なわけでもないですよね。そんなにはね、
固定費はかからないと思いますね。
そんなにはね、
はい、
でしたら例えばどれぐらい、まあ一つの目安として、
はい、
それ長ければ長いほどいいですけど、
はい、
売上ゼロでも、
はい、
例えば半年間生きていけれるとかさ、
うんうんうんうん、
そういった、まあ、要するに運転資金ですよね、
はい、
運転資金を半年分とかね、
はい、
まあ、だから生活費、
はい、
かける6ヶ月分とか、
はい、
まあ、1年でもいいんですけど、
はい、
それ長いに越したことはないんですが、
はい、
それだけ例えば今ね手元に、うん、ある資金にもよるんでしょうけど、
はい、
そこまで達成したら起業しますとか。
なるほどですね、
はい、例えば私の場合であればもう、30歳で起業するってもう決めてたんですよ、
ね、あ、年齢でですね。
そうです、
はい、
だから自分が主体的に、まあ、何かのきっかけというか何でもいいんですけど、
はい、
それを決められたらいいんじゃないですかね。
うん、
まあ、それは好きな要素がいろいろあると思うので、
うん、
でもまあお金のリスクっていうのは一番怖いじゃないですか。
そうですね、
やっぱり一つの指標としては今みたいなね、1000万なら1000万貯めますとか、うん、まあ、その始めるね商いにもよるじゃないですか、
はい、
だから自己資金を1000万貯めますとか、あんまりこうネット系であればそんなに自己資金も必要ないんですけども安全圏っていうか、まあ、どこまで行っても安全圏なんてないんですけど、うん、まあ、はい、それを半年分とかね決め打ちしてしまってやらないと起業できませんから、
はい、
どうやっても、リスクが伴うものが起業なんで、そういう決め打ちをされるといいと思いますけどね。
加藤さんの場合もやはりその30歳で独立をするということが一番大前提にあったということなんですけども、うん、まあ、やはり当然貯金もされてたんですよね、それに向けて。
あ、してましたよ。
ですよね、
はい、まず自己資金を貯めて、
うん、
で僕の場合はウェブ屋さんで、
はい、
ウェブ制作会社として起業しましたんで、
はい、
あまりこう仕入れがいるビジネスではなかったので、う
ん、
はい、まあ、
そんなに費用がかかるビジネス
ではなかったですね。初期投資でいわゆる双方という形で、
はい、
お家のこうね、
はははは、
実家の、
ええ
、一角にこう、はい、自分の部屋に、
ええ、
机と何ですか、最低限の電話とファックスと、
あ、電話とファックスは別に引いたわけなんですね。
そうです、
はい、
でパソコンと、
はい、
であとまあそういったホームページを制作するためのソフトウェアというのを最低限で、 あとまあ机の周りちょこちょこっとしたものですから、うん、まあ、100万円もいかないですよね、
うんうん、いかないですね、
はい、そういった形で起業しましたんで。
加藤さん結婚され、あ、結婚じゃないや、独立された時はまだ一人だったんですか？
一人ですね。
あ、なるほど。まあ、それもありますね。
まあ、それはもう分かってましたんで、うん、
はい、
まあ、親のね、家に、まあ、要するに住んでましたから、
はい、
あのパラサイトしてましたそういうリスクもね軽減ないということで、
それはやっぱりそういう意味では若い時の起業もいいですよね。親御さんがまだ元気なうちにやると、
そうです、そうです、
はい、あの最低限 の、
そうです、
あのちょっと格好悪いですけども食っていく分にはまあ食わしてもらえるっていう。
そうです。でもサラリーマンの時に準備してましたよ、かなり。
ああ、そうなんですか。
はい。
でも加藤さんの場合で言うと、そのウェブ制作で起業されたわけなんですが、うん、ウェブ制作会社に勤められたことはないですよね。
ないんですよ。
まあ、そこが非常にユニークだと思うんですけど、
うん、
ウェブ制作はもう独学でじゃあ学んだんですか？
そうです。
うん、なるほどですね。
その練習は当時は僕はサラリーマンの時は、なんでしょうかね、あの星崎っていう冷蔵庫とか製氷機を販売してましたんで、あの一石二鳥になればいいなと思って、
はあ、
自分のお客さんですね、
はい、
あの自分の担当してた飲食店の、
ええ、
なんていうのかな、いわゆる地域ポータルサイトを作ったんですよ、うん、練習
の
練習も兼ねて、
うん、はいはい、
例えばその飲食店を取材しながら、
うんうん、
それに掲載してあげるから、うん、まあ、製氷機買ってじゃないんですけど、うん、まあ、あの恩を売るわけじゃないんですけども、要するにそのお店が繁盛していただければ、
うん、
ね、あの結果的には私のことを信頼されて、
はい、
まあ、製氷機とか冷蔵庫いざという時は買ってくれるだろうと思って、
でポータルサイトに載せてあげるのはじゃあもう無料でやって、
無料です、もちろん、
あ、
取材も、でも営業の途中でやってたんです、それを。
うーん、
喜ばれますよね、物を売るわけじゃなくて、あの販売の販促の応援をしますって言ってるわけですから、
うち載せてくれんのかって、
はい、
で
それで練習してたんですよ。
ああ。
起業の前のもう1年間ぐらいは、まあ、当時そのホームページ制作のソフトでドリームウィーバーとかね、ファイアワークスってそういう専門のソフトがあったんですけど、それを練習するためにも、
うん、
そういう本屋さんでテキストを買ってきて。
それはすごいですね。でもそのアイデアも非常にユニークなんですけど、それを独学でねやる。
だからセールスの、
はい、
あの材料にもなるし、
ええ、
練習にもなったので、
確かにそれ一石二鳥なんですけど、それする素晴らしいアイデアだと思うんですが、なかなかでも当時それ独学で本見てやると結構大変だったんじゃないですか。
まあ目的は起業だったので、そこをうまくするための手段ってことだったので、別に苦にはならなかったですけどね。
素晴らしいですね。まあ、
得意な領域かっていうと得意ではなかったと思うんですけど、ね、
そうなん
です。営業はまあね、
ええ、
ずっと営業バタだったので、
ええ、
こう人に何かね、あのプレゼンしたりだとか説明したりだとかコミュニケーションを取って最終的にはものを買ってもらうっていうのは別にできましたけども、そのものをなんかね、そのデザインをしたりだとかそういうのをねしたことなかったんで。
なるほどですね。まあでもまさにある意味加藤さんの場合はその準備をしててお金は取ってなかったけれども、まあそれがこう副業的な意味で、
そうですね、
はい、あの、はい、ノウハウ的にはまあそういう準備をしていた。
そうです。結果的に私の場合は29で独立しましたけど、はい、30までに独立っていう目標があったので、
はい、
それを逆算してって、じゃあ何屋でまず起業するかとか起業ネタを探していた期間も、うん、まあ、何年か前からあって、最初飲食業で起業しようとしたんですよ、
はい、
でそのために星崎で飲食店を回ってたので、
はい、
あの その飲食店を回ってあの営業をしてたわけではなくて、
はい、
自分の起業の情報収集をしてたんですよ
なるほ どう飲食店って言っても一口に言ってもいろんな業種業態がありますから、その中でちょっと成功しそうなとこをこう、
はい、まあ、成功しているところとか人気店はどういうところか、
リサーチする、
はいはい、ただ、
ええ、
その回った結果飲食業はやめようと思っちゃったんですよね。
なかなかこう大変だということで、
僕の場合はですね。
あ、はい、なるほどですね。
で当時なんだろうな、それこそホリエモンさんとかがね、
はい、
起業したのも多分1900 私99年に起業しましたけど、95年のもっと前ぐらいに、いわゆるインターネットの黎明期っていうのがあって、企業がインターネットを使って情報発信をするっていうですね、まあ、タイミングに差し掛かってきて、こぞってみんなね、会社案内をですね、あのホームページ化したっていう時代だったんですよ。で99年っていうのはちょっとこう成長期に入ってたような時代だったので、
はい、
まあいいタイミングで入ったといえば入ったんですよね。まあすぐ軌道には乗りましたよね。
ああそうですか。
営業がまあまあできたので、
まあ確かにあのなかなかホームページ制作会社さんで営業って普通今でもそうですけど、あんまり営業するとこないですよね。
まあそうですね、
紹介とかいうのが多いから。
そうです。なんで何が言いたいかっていうと、その準備をした方がいいんじゃないでしょうかと、はい、そのさっき言ったお尻を切るっていうことと、何か数字的な目標をね、
はい、
立てるっていうことと、
まあ、何歳までにとか、
そうですね、
まあ、いくら貯金が貯まったらとかいうことですね。
まあ、こちらの方の場合ですと、まあ
はい、
準備っていう意味ではもうすでにね、
できてますよね、
できてるような感じもするので、
はいはい、
要するに経営していくに際して、
はい、
必要な要素が私の場合はなかったので、
はい、
それを準備しなければいけない学習期間が必要だったと、
はい、
いうことがありますけど、多分もう彼女の場合はそれできてますから、
はい、
そういった場合であれば財務的な目標とかね、さっき言ったねことだとか、まあ、自分のそのタイミング、意味付けできるタイミングで起業されたらいいんじゃないでしょうかね。
なるほどですね。
で不安、このまま順調にいくのかっていう不安はもうこれ永遠になくなりません。
そうですね、
我々はね、企業はね、だから、全部自分の責任でやっていくわけですから、非常にそういった意味では不安だとか、そのね、付きまとうかもしれませんけど、言い換えると、自分で自由にね、
はい、
やれる可能性があるのが企業なので、
はい、
ね、うまくやるために時代の合わせ、ね、変化に合わせていって勉強もしていかないといけませんし、進化していかないといけないと思うんですけども、ネットショップとかは比較的そういうのやりやすいじゃないですか、商材とかね。
やりやすいですね。
だからやっぱりそこら辺のね、はい、今もう多分そういうノウハウが終わりなんでしょうけど、はい、そういったペット関連商品の売り上げっていうものを周辺を上手に取り込んでいって、ね、それで発展させていけば、そういった不安はどんどんどんどん安定に変わっていって、不安の要素が小さくなってきますから、それで規模をね、まあ、大きくしていくかどうかは別ですけども、風呂敷をあんまりね広げたがらない人もいるじゃないですか、
はい、
自分がある程度の収入を得られればいいよ。でそこから時間の自由だとか、やはりそのサラリーマンさんとかね、あの会社勤めでは得られない自由さっていうのはありますから、
はい、
その反面責任も伴うんですが、でもそこのもう土台はあるわけだから、そこの部分をしっかり強化していって、じゃあそのやっぱり今は両方をねやってるからこその不安の解消してるってことはあるんだけど、
ええ、
そっちを一個断ち切るってことによってね、よりこっちがね伸びるわけですから、
まあ正念場というか、あの逃げ場がないことによってやっぱり力発揮するってことも当然ありますもん ね。
まあ15年選手、16年経ちましたね、私もね起業してから、まあ、食ってますからね、まあ、あの失敗していく人もやっぱいっぱいいるみたいですけどね、ある程度こう企業っていうのはここまでちょっとなできてない人が大半で、ゼロからねしたいって言われると、その人の資質だとか、はい、
ね、
キャリアだとか、どんな経験を持ってるかだとか、どこに参入するかって非常にリスクの要素が多いわけですけど、はい、そういう人には簡単には進めませんけど、
はい、
ここまで来てるんだったらどうぞっていう感じですよね。
そうですね、加藤さんおっしゃるよりもやりたいんだったらもういつでもいいんじゃないっていう感じですよね。
そうですね、
はい、まあペット関連商品ということですから、やっぱりペットを飼う人もどんどん増えてきてますから、そういう意味では、
そうですね、
日本ではまあ数少ないあの、伸びてる市場なので、
そうですね、
はい、まあライバルも参入はしてくるでしょうけども、海外からも注文入ってきたりっていうことですから、あ、自作ですからちょっとオリジナリティ、この自作っていうところも、
そうです
ね、最近あの自作サイトとかあって、そういう両方の意味でこうトレンドに乗ってますもんね、
まあ、そうですね、
はい、センスがいいんですかね、
うん、
まあ、本当加藤さんおっしゃるように 不安もありっていうことなんですけど、もう社長で不安のない社長なんかいるのかっていう感じですから、もうそれは一生つきまとう、うん、
そうです
ね、だからそれが嫌だったらもう起業するなって話ですよね。
いやいや、起業しなくてもリスクですから今、
はい、
会社勤めでも、
はい、
そんなに変わらない、まあ変わらなくはないですけど、あのねえ、
そうですね、
ずっとこう一生安泰っていうところなんてないですから、
はい、ないです、はい、ないですけど、なんとなく勤められてるとうちの会社は大丈夫みたいに思っちゃうんでしょうね。
そうですね、
はい、
人のために働くか自分のために働くかですよね、
うん、
企業はやっぱり後者じゃないですか。
そうですね、
はい
はい、
まあ、そちらの方が自由は得られると思います、うん、リターンは大きなね、リスクも大きいですけどリターンは大きいと思います。メンタル的なとこだとか、
はい、
経済的な側面からしてみても、
はい、まあ、そのリスクを取るのかどうするのかっていうことですよね。
そうですね、
はい、まあ、一度自問自答というか自分自身で、まあ、起業したいのかどうかということもこう考えていただいて、
うん、
で、まあ、それでやっぱりやりたいということであれば、加藤さんが言われるように、まあ、例えば貯金が生活費半年分とかいうぐらいに貯金があるんであれば、あるいはその貯まった時点で起業するっていうのも一つの選択肢じゃないかということですね。
そうですね、
はい、わかりました。じゃあ加藤さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はポッドキャストをお聞きいただいているリスナーの皆様に番組から特別なお知らせがございます。おかげさまでこの頃はお会いする方からポッドキャストをいつも聞いていますとか、とても役に立っていますというお声を時々いただくようになりました。で、しかしその一方でどうしてもご自分のことではなかったり、あるいはご自分のご質問であったとしても時間が限られますので、まあ、本来加藤さんの強みっていうのは対面で会ってじっくり聞き出すというコンサルティングスタイルにあります。そこで加藤さんの方から番組を聞いていただいている皆様に特別なプレゼントとしてお試しコンサルティングを提供していただけることになりました。金額はですね、通常の半額ということになります。ただしですね、毎月1社限りということになりますので、もしですね、あのご応募をいただいて1社に漏れた方、先着ではない場合はですね、あの翌月以降になることもあるということをご了承ください。で、具体的にはですね、お申し込み方法は加藤陽一と検索をしていただいて、加藤陽一 .com 加藤さんのホームページのですね、トップページの右側にお試しコンサルティングというバナーがあります。そこをクリックしていただくとお試しコンサルティングの申し込みページになります。そして備考欄にですね、必ずポッドキャストの案内を聞いてというようなことで、ポッドキャストということを必ず備考欄に書いていただければと思います。で、お申し込みをいただきますと、加藤さんの方からですね、加藤さんの事務所の方から確認のご連絡が入ると思いますので、詳しくは別途打ち合わせをさせてください。まあ、ということで、このお試しコンサルティング、たっぷり2時間ありますので、おそらく具体的な行動レベルまで落とし込めるんではないかなというふうに思っております。ぜひ多くの皆さんからのご応募をお待ちしています。それでは番組からのお知らせでした。
この番組の提供は株式会社 USP 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ステーション橋本美穂でお送りしました。